文福茶釜、楠山正夫。昔、神津の国立林に、森林寺というお寺がありました。このお寺の和尚さんは大層お茶の湯が好きで、いろいろと変わったお茶道具を集めて、毎日それをいじっては楽しみにしていました。ある日、和尚さんは用事があって町へ行った帰りに、一軒の道具屋で気に入った形の茶釜を見つけました。和尚さんは早速それを買って帰って自分のお部屋に飾って、どうです?なかなかいい茶釜でしょう。と、来る人ごとに見せて自慢していました。ある晩、和尚さんはいつもの通り、お居間に茶釜を飾ったまま、そのそばでうとうとと居眠りをしていました。そのうち、本当にぐっすり寝込んでしまいました。和尚さんのお部屋があんまり静かなので、小僧さんたちはどうしたのかと思って、そっと障子の隙間から中を覗いてみました。すると、和尚さんのそばに布団を敷いて座っていた茶釜が、一人でにムクムクと動き出しました。おや?と思ううちに、茶釜からひょっこり頭が出て、太い尻尾が生えて、四本の足が出て、やがてのそのそとお部屋の中を歩き出しました。小僧さんたちはびっくりしてお部屋の中へ飛び込んできて、いや、大変だ!茶釜が化けた!お嬢さん、お嬢さん、茶釜が歩き出しましたよ!と、天然にとんきょうな声を立てて騒ぎ出しました。その音にお嬢さんは目を覚まして、やかましい、何を騒ぐのだ、と目をこすりながら叱りました。
でもお嬢さん、ご覧なさい、ほら、あの通り、茶釜が歩きますよ。
こう天然に言うので、お嬢さんも小僧さんたちの指さす方を見ますと、茶釜にはもう、頭も足も尻尾もありません。ちゃんと元の茶釜になって、いつの間にか布団の上に乗って済ましていました。和尚さんは怒って、
なんだ、バカなことを言うにも程がある。
でも変だな、確かに歩いていたのに。
こう言いながら、小僧さんたちは不思議そうに寄ってきて茶釜を叩いてみました。茶釜はカーンとなりました。
それ見ろ、やっぱりただの茶釜だ。くだらないことを言って、せっかくいい心持ちに寝ているところを起こしてしまった。
和尚さんにひどく叱られて、小僧さんたちはしょげてぶつぶつ口小言を言いながら引っ込んでいきました。そのあくる日、和尚さんは、
せっかく茶釜を買ってきて眺めてばかりいてもつまらない。今日は一つ使い試しをしてやろう、と言って、茶釜に水を汲み入れました。
すると、小さな茶釜のくせに、いきなり手置きにいっぱいの水をがぼりと飲んでしまいました。和尚さんは少し変だと思いましたが、他に変わったこともないので、安心してまた水を入れて、いろりにかけました。すると、しばらくしてお尻が温まってくると、茶釜は出し抜けに、
熱い!
と言って、いろりの外へ飛び出しました。親と思う間に、タヌキの頭が出て、四本の足が出て、太い尻尾が生えて、のこのことお座敷の中を歩き出しましたから、和尚さんは、うわぁと言って、思わず飛び上がりました。
大変大変、茶釜が化けた、誰か来てくれ。
和尚さんがびっくりして大きな声で呼び立てますと、小僧さんたちは、
そら来た
というので、向こう鉢巻きで、ほうきやはたきを持って飛び込んできました。でももう、その自分には、元の茶釜になって、布団の上に済ましていました。叩けばまた、カンカンとなりました。和尚さんはまだびっくりしたような顔をしながら、
どうも、いい茶釜を手に入れたと思ったら、とんだものを背負い込んだ。どうしたものだろう、
と考えていますと、門の外で、くずいー、くずいー、という声がしました。
ああ、いいところへくず屋が来た。こんな茶釜はいっそくず屋に売ってしまおう。
和尚さんはこう言って、 早速くず屋を呼ばせました。くず屋は和尚さんの出した茶釜を手に取って、撫でてみたり叩いてみたり、そこを返してみたりした後で、
これは結構な品物です、と言って、茶釜を買ってくずかごの中に入れて持っていきました。
茶釜を買ったくず屋は、家へ帰ってもまだニコニコして、
これはこの頃にない掘り出し物だ。どうかして道具好きのお金持ちを捕まえて、いい値に売らなければならない。
こう独り言を言いながら、その晩は大事そうに茶釜を枕元に飾ってぐっすり寝ました。すると、真夜中過ぎになってどこかで、
もしもし、くず屋さん、くず屋さん、
と呼ぶ声がしました。はっとして目を覚ましますと、枕元にさっきの茶釜が、いつの間にか煙くじゃらな頭と太い尻尾を出して、ちょこなんと座っていました。くず屋はびっくりして跳ね起きました。
いや、大変、茶釜が化けたぞ。
くず屋さん、そんなに驚かないでもいいよ。
だって、驚かずにいられるものかい。茶釜に毛が生えて歩き出せば、誰だって驚くだろうじゃないか。一体お前は何だい？
私は、文福茶釜といって、本当は狸の化けた茶釜ですよ。実はある日、野原へ出て遊んでいるところを、五六人の男に追い回されて、仕方なしに茶釜に化けて草の中に転がっていると、またその男たちが見つけて、今度は、茶釜だ、茶釜だ、いいものが手に入った。これをどこかへ売り飛ばして、みんなでうまいものを買って食べようと言いました。それで私は、古道具屋に売られて、店先にさらされて、散々窮屈な目に遭いました。その上、何も食べさせてくれないので、お腹が空いて死にそうになったところを、お寺の和尚さんに買われていきました。お寺では、やっと手ほきにいっぱいの水をもらって、一口にがぶ飲みして、ほっと息をついたところを、いきなりいろりに乗せられて、お尻から火あぶりにされたのには、さすがに驚きました。もうもう、あんなところはこりごりです。あなたは人のいい親切な方らしいから、どうぞしばらく私をうちに置いて養ってくださいませんか。
きっとお礼はしますから。
うんうん、置いてやるぐらいわけのないことだ。だが、お礼をするってどんなことをするつもりだい？
へえ、見せ物でいろいろ面白い芸当をしてみせて、あなたにたーんとお金儲けをさせてあげますよ。
芸当って一体どんなことをするのだい？
さあ、差し当たり綱渡りの軽技に文福茶釜の浮かれ踊りをやりましょう。もうくず屋なんかやめてしまって見せ物師におなんなさい。明日からたーんとお金が儲かりますよ。
こう言われてくず屋はすっかり乗り気になってしまいました。そして茶釜の勧める通りくず屋をやめてしまいました。そのあくる日、夜が明けるとくず屋は早速見せ物の支度にかかりました。まず町の盛り場に一軒見せ物小屋をこしらえて、文福茶釜の綱渡りと浮かれ踊りの絵を描いた大看板をあげ、太夫元と木戸番と工場委員を自分一人で兼ねました。そして木戸口に座って大きな声で、
さあさあ、大評判の文福茶釜に毛が生えて手足が生えて綱渡りの軽技から浮かれ踊りの不思議な芸当、評判じゃあ評判じゃあと呼び立てました。
往来の人たちは不思議な看板と面白そうな口上につられて、ぞろぞろ見せ物小屋へ詰めかけてきて、たちまち満員になってしまいました。やがて拍子木が鳴って幕が上がりますと、文福茶釜がのこのこ楽屋から出てきて、お目見えのご挨拶をしました。見るとそれは思いもつかない大きな茶釜に手足の生えた化け物でしたから、見物はみんなあっと言って目を丸くしました。それだけでも不思議なのに、その茶釜の化け物が両方の手にからかさを刺して扇を開いて綱の上に両足をかけました。そして重い体を器用に調子を取りながら、綱渡りの一曲を守備よくやってのけましたから、 見物はいよいよ感心して、小屋も割れるほどの喝采を浴びせかけました。それからは何をしても、文武家茶釜が変わった芸当をやってみせるたんびに、見物は大喜びで、こんな面白い見せ物は生まれて初めて見た、と天殿に言い合って、またぞろぞろ帰っていきました。それからは文武家茶釜の評判は方々に広がって、近所の人は言うまでもなく、遠国からもわざわざわらじがけで見に来る人で、毎日毎晩大変な大入りでしたから、わずかな間にくず屋は大金持ちになりました。そのうちにくず屋は、こうやって文福茶釜のおかげでいつまでもお金儲けをしていても際限のないことだから、ここらで休ませてやりましょう、と考えました。そこである日、文福茶釜を呼んで、お前をこれまで随分働かせるだけ働かして、おかげで私も大したお金持ちになった。人間の欲には限りがないと言いながら、早々欲張るのは悪いことだから、今日限り、お前を見せ物に出すことはやめて、元の通り、ご臨時に納めることにしよう。その代わり、今度は和尚さんに頼んで、ただの茶釜のように、いろりにかけて火あぶりになんぞしないようにして、大切にお寺の宝物にして、錦の布団に乗せて、至極安楽なご隠居の身分にしてあげるが、どうだね。こう言いますと、文福茶釜は、そうですね。私もくたびれましたから、ここらで少し休ませてもらいましょうか、と言いました。そこでくず屋は、文福茶釜に見せ物で儲けたお金を半分添えて、ご臨時の和尚さんのところへ持って行きました。和尚さんは、ほいほい、それは気毒な、と言いながら、茶釜とお金を受け取りました。文福茶釜もそれなりくたびれて寝込んででもしまったのか、それからは別段手足が生えて踊り出すというようなこともなく、このお寺の宝物になって、今日まで伝わっているそうです。